研究記事26。この記事は8月22日から28日の期間に研究します。愛によって恐れを乗り越える。主題の聖句。エホバは私の側にいてくださる。私は恐れない。詩編118編6節。105番の歌。神は愛。何を学ぶか。恐れの気持ちは必ずしも悪いものではありません。危険から身を守る助けとなるからです。とはいえ、ふさわしくない恐れに負けるなら、良くない結果を招いてしまいます。サタンがそうした恐れを使って、私たちに間違った決定をさせようとするからです。それで、私たちはできる限りのことを行って、こうした恐れに立ち向かう必要があります。では、どんなことが助けになるでしょうか。この記事で考える通り、エホバが私たちの側にいてくださり、私たちを愛してくださっているということを確信しているなら、どんな恐れも乗り越えることができます。一節の質問。どんなことに恐れや不安を感じる場合がありますか？恐れや不安を感じた兄弟姉妹は大勢います。例えば、ネストル兄弟と妻のマリア姉妹は、必要の大きなところで奉仕したいと願っていました。でも、そのためには生活レベルを調整する必要がありました。二人は、収入が少なくなっても幸せに暮らしていけるだろうか、と不安に感じました。ビニアム兄弟は、エホバの証人の活動が厳しく制限されている国に住んでいました。それで、エホバの証人になった時、自分も迫害を受けることになると思い、恐れを感じました。でも、兄弟がもっと恐れを感じたのは、自分がエホバの証人になったことを知って、家族がどんな反応をするかということでした。バレリー姉妹は、進行性の癌と診断されました。しかし姉妹は、聖書に基づく血についての自分の信念を尊重してくれる外科医をなかなか見つけられませんでした。それで、自分は死んでしまうのではないか、と恐れを感じました。二節の質問。恐れを乗り越えるよう努力する必要があるのはなぜですか？多くの人がこうした恐れや不安を感じてきました。あなたもそうかもしれません。でもこうした恐れに立ち向かわないなら、エホバとの関係を損なうような良くない決定をしてしまうかもしれません。それはサタンが願っていることです。サタンは恐れを使って、私たちにエホバの律法を破らせたり、伝道をやめさせたりしようとします。サタンは邪悪で冷酷で強力な敵です。それでも、サタンから身を守ることは可能です。どのようにでしょうか。三節の質問。恐れを乗り越える上で、どんなことが助けになりますか？エホバが愛してくださっていることや、私たちの側にいてくださることを確信しているなら、サタンの企みに負けてしまうことはありません。例えば、詩編118編の作者のことを考えてみましょう。その人は、非常に難しい状況をいろいろと経験しました。多くの敵がいて、その中には権力者もいました。大きなプレッシャーを感じることもありました。そして、エホバから厳しく正されることもありました。それでも、この詩編作者は、私は恐れないと歌いました。それほど安心できたのはなぜでしょうか。それは、天のお父さんエホバから正されたとはいえ、深く愛されてもいるということを理解していたからです。また、どんな状況にぶつかるとしても、優しいエホバ神が必ず助けてくださるということを確信していたからです。4節の質問。エホバから愛されているという確信があるなら、どんな恐れを乗り越えることができますか？私たちは、エホバから愛されていることを確信している必要があります。その確信があるなら、多くの人が感じる次のような恐れを乗り越えることができます。1、家族を養えないのではないかという恐れ。2、人への恐れ。3、死に対する恐れです。この記事の一節に出てきた兄弟姉妹は、神の愛を確信していたので、 こうした恐れを乗り越えることができました。家族を養えないのではないかという恐れ。五節の質問。家族の頭はどんなことに大きな恐れを感じるかもしれませんか？クリスチャンである家族の頭は、家族を養う責任を真剣に受け止めています。あなたが家族の頭であるなら、最近のパンデミックの間、仕事を失うのではないかという恐れを感じたかもしれません。家族のために食べ物を買ったり、家賃や家のローンを払ったりできるだろうか。今の仕事を失ったら、次の仕事は見つかるだろうかと心配になったかもしれません。また、先ほどのネストル兄弟やマリア姉妹のように、これまでのような生活ができなくなるのではないかと考えて、仕事を調整することをためらうかもしれません。サタンはこうした恐れにつけ込んで、かなりの成功を収めてきました。表紙の写真。一人の兄弟が家族を養うために漁をしている。そばには息子がいる。六節の質問。サタンは私たちにどんなことを信じ込ませようとしていますか？サタンは私たちに、エホバは私のことを気にかけてはいない。家族を養うことについては、自分の力で何とかしなければいけない、と信じ込ませようとしています。それで私たちは、聖書の教えを無視することになるとしても、今の仕事を続けるためにできることは何でもしなければいけない、と考えるかもしれません。七節の質問。イエスはエホバについてどんなことを教えましたか？イエスは、お父さんエホバのことを誰よりもよく知っています。それで、天の父は、私たちが求める前から、必要とするものを知っている、と言いました。マタイ六章八節。それだけでなく、エホバが必要なものを私たちに喜んで与えてくださる、ということも分かっていました。クリスチャンである私たちは、神の家族の一員なので、エホバが家族の頭として、テモテ第一五章八節の教えの通りに行動してくださると確信することができます。八節の質問、あ、家族を養えないのではないかという恐れを乗り越える上で、どんなことが助けになりますか？質問い、姉妹に食事を届けている夫婦に、どのように習うことができますか？私たちは、自分や自分の家族がエホバから愛されているということを確信しているなら、必要なものは必ず得られると信じることができます。マタイ6章31から33節にはこう述べられています。それで、心配して何を食べるのか、何を飲むのか、何を着るのかなどと言ってはなりません。これらすべては異国の人々が必死に求めているものです。天の父は、あなたたちがこうしたものすべてを必要としていることを知っています。ですから、王国と神から見て正しいこととをいつも第一にしなさい。そうすれば、こうした他のものすべてもあなたたちに与えられます。エホバは、私たちに必要なものを与えたいと願っているだけでなく、愛の気持ちから惜しみなく与えてくださる方です。エホバは地球を創造したとき、私たちが何とか生きていける程度のものではなく、はるかに多くのものを作って、私たちが生活を楽しめるようにしてくださいました。時には、最低限のものしか手に入らないこともあるかもしれませんが、最低限のものがあるということに思いを向けるのは良いことです。エホバは、私たちに必要なものを必ず与えてくださいます。そして、私たちが今どんなものを犠牲にするとしても、エホバが今、また将来に与えてくださるものの方がはるかに多いということをぜひ覚えておきましょう。ネストル兄弟とマリア姉妹はこのことを実感しました。八節に関する写真や挿絵。一生懸命働いている姉妹と家族のところへ、回収の夫婦が食事を届けている。キャプション。エホバは、私たちが必要なものを必ず得られるようにしてくださる。そのために仲間の兄弟姉妹を用いるかもしれない。9節の質問。 ネストル兄弟とマリア姉妹の例からどんなことを学べますか？ネストル兄弟とマリア姉妹はコロンビアで快適な生活を送っていました。二人はこう言います。私たちは生活をシンプルにして宣教でもっと多くのことを行いたいと思っていましたが、収入が少なくなっても幸せに暮らしていけるんだろうかと不安を感じていました。こうした気持ちを乗り越える上でどんなことが助けになったでしょうか。二人は様々な機会にエホバからの愛を感じたことについてじっくり考えました。そしてエホバが自分たちを絶対に世話してくださるということを確信した二人は、給料の良い仕事を辞め、家を売り、伝道者の必要の大きな地域に移動しました。二人は今どう感じているでしょうか。ネストル兄弟はこう言います。まさに、マタイ6章33節の言葉の通りになりました。必要なものがなかったことは一度もありません。前よりもずっと幸せです。人への恐れ。実節の質問。人への恐れを感じるのが無理もないことであるのはどうしてですか？昔から人は人に害を及ぼしてきました。例えば、権力の乱用、暴力事件、学校でのいじめ、家庭内暴力などです。それで、人への恐れを感じるのは無理もないことです。では、サタンはこうした恐れをどのように利用しているでしょうか。11から12節の質問。サタンは人への恐れにどのようにつけ込みますか。サタンは人への恐れを使って妥協させたり伝道をやめさせたりしようとしています。例えば、サタンの影響を受けた政府が私たちを迫害したり、私たちの活動を禁じたりしてきました。また、サタンの世界では、人々がエホバの証人に対する間違った情報や悪意のある嘘を広めたりします。私たちは、こうした嘘を信じた人たちからあざけられるかもしれません。暴力を振るわれることさえあるかもしれません。では、私たちはサタンからのこうした攻撃に驚くべきでしょうか。そのようなことはありません。サタンは一世紀にも同じ手を使っていました。サタンが使うのは政府からの迫害に対する恐れだけではありません。兄弟姉妹の中には暴力的な迫害よりも家族が真理に対してどんな反応をするかを恐れる人もいます。そうした兄弟姉妹は親族を深く愛しているのでエホバのことを知って愛するようになってほしいと願っています。それで親族がエホバやエホバに仕える人たちのことを悪く言うのを聞くと辛く感じます。もちろん、初めは反対していた親族が、後にエホバに仕えるようになることもあります。では、真理ゆえに家族から縁を切られるとしたら、私たちはどう感じるでしょうか。13節の質問。家族から縁を切られた場合、エホバの愛を確信していることはどのように助けとなりますか。詩編27編実節には、慰めとなる本当に素晴らしい言葉が収められています。こう述べられています。たとえ父と母に捨てられても、エホバが迎えてくださる。エホバが私たちをどれほど愛してくださっているかを忘れないなら、家族から反対されるとしても安心感を抱くことができます。エホバは私たちの忍耐に必ず報いを与えてくださいます。そして、私たちが生きていくのに必要なものを与え、穏やかで幸福な生活ができるようにし、ご自分との絆を保てるよう助けてくださいます。エホバのように助けてくれる人はいません。ビニアム兄弟は、まさにこのことを経験しました。14節の質問。ビニアム兄弟の例からどんなことを学べますか？ビニアム兄弟は、ひどい迫害を受けることになると分かっていましたが、エホバの証人になりました。兄弟が人への恐れを乗り越える上で、エホバから愛されているという自覚は、どのように助けとなったでしょうか。兄弟はこう言います。迫害は、想像していたよりも厳しいものでした。でも、私が政府からの迫害以上に恐れたのは、家族からの反対でした。 エホバの証人になったら、エホバの証人ではない父親をがっかりさせるのではないか、家族からダメな人間と思われるのではないか、と思いました。でも兄弟は、エホバが愛する者を必ず世話するということを確信していました。さらにこう言います。経済的に苦しい状況にあったり、偏見の目で見られたり、ボートに襲われたりした人たちを、エホバがどのように助けてきたかをじっくり考えました。エホバにしっかりつくなら祝福していただけます。私は何度も逮捕され、ひどい暴行を受けたこともありましたが、エホバが忠実を保つ人たちを必ず助けるということを身をもって経験しました。ビニヤム兄弟にとって、エホバがお父さんとなり、エホバに仕える人たちが家族となったのです。12から14節に関する写真や挿絵。一人の若い兄弟は、エホバに仕えることを親から反対されているが、エホバが支えてくださることを確信している。キャプション。家族から反対されるとしても、エホバが愛してくださっていることを確信できる。死に対する恐れ。15節の質問。死に対する恐れを感じても不思議でないのはなぜですか？聖書は死を敵と呼んでいます。私たちは死について考えると恐ろしい気持ちになります。自分や愛する人が重い病気になった時には特にそうです。私たちが死を恐れるのはどうしてでしょうか？それはエホバが人間を永遠に生きたいという願いを持つ者として創造したからです。とはいえ、死に対する恐れは身の守りともなります。そうした恐れがあるなら、食生活や運動に気を配り、必要な時には病院に行ったり薬を飲んだりし、命を危険にさらすようなことを避けるからです。16節の質問。サタンは死に対する恐れを使ってどんなことをしますか？サタンは私たちが命を大切にしていることを知っています。それで私たちについて命を守るためならエホバとの絆さえ犠牲にすると主張しています。しかしそれは間違っています。それでも死をもたらすものであるサタンは死に対する恐れを使って私たちにエホバを捨てさせようとします。ヘブライ2章14、15節。ある場合にはサタンの影響を受けた人たちがエホバへの信仰を捨てないなら殺すと脅してくるかもしれません。また、サタンが医療上の緊急事態につけ込んで私たちを妥協させようとすることもあります。医師やエホバの証人ではない家族が輸血を受け入れるよう圧力をかけてくるかもしれません。でも、輸血をするなら神の掟を破ることになってしまいます。あるいは、聖書の教えに反するような治療法を受け入れるよう勧められる場合もあるでしょう。17節の質問。ローマ8章37から39節によると、死を恐れる必要がないのはなぜですか？もちろん、私たちは死にたいと思っているわけではありませんが、仮に死ぬとしても、それでエホバからの愛が終わってしまうわけではないということを理解しています。ローマ8章37から39節にはこう述べられています。しかし、私たちは愛してくださった方により、これらのことがある中で完全な勝利を収めています。私は確信しています。死も生も、天使も政府も、今あるものも、これから来るものも、力も、高さも、深さも、他のどんな創造物も、主であるキリストイエスを通して示される神の愛から私たちを引き離すことはできません。エホバは、ご自分の友が死ぬとしても、その人たちを生きているかのように記憶に留めています。そして、彼らを生き返らせたいと心から願っています。エホバは大きな犠牲を払って、私たちが永遠の命を受けられるようにしました。ヨハネ3章16節。私たちは、エホバが深く愛し、気遣ってくれているということをよく知っています。それで、病気になったり、死ぬ恐れがあったりするときにも、エホバを捨てるのではなく、慰めや知恵や力を求めてエホバに頼ります。 バレリー姉妹と夫はまさにその通りにしました。18節の質問。バレリー姉妹の例からどんなことを学べますか？バレリー姉妹は35歳の時に珍しい進行性のがんであると診断されました。姉妹が死に対する恐れを乗り越える上で愛はどのように助けとなったでしょうか。姉妹はこう言います。がんと診断されて私たち夫婦の生活は一変しました。生きるためには大きな手術を受ける必要がありました。何人もの外科医に相談しましたが、輸血なしで手術を行ってくれる先生はいませんでした。私は恐れを感じました。でも、エホバからの命令なので、輸血を受け入れるわけにはいきません。エホバは、これまでずっと私にたくさんの愛を示してきてくれました。ですから、今度は私がエホバに愛を示す番です。先生から良くない返事があるたびに、エホバに喜んでいただきたい、サタンには負けたくないという気持ちが強くなりました。やがて、無輸血での手術を受けることができました。問題がなくなったわけではありませんが、エホバは私たちに必要なものをいつも与えてくださっています。例えば、がんと診断される前の週末の集会で、今日、勇気を持って逆境に立ち向かうという記事を学びました。私たちにとって本当に助けになりました。この記事を何度も何度も読みました。こうした記事を学ぶことや、エホバとの絆を保つための様々な活動をいつも行うことが助けになってきました。そのおかげで、主人も私も穏やかな心やバランスの取れた見方を保ち、良い決定をすることができています。恐れを乗り越える。19節の質問。まもなくどんなことが起きますか？世界中のクリスチャンがエホバからの助けを得て、様々な難しい問題を乗り越え、悪魔に立ち向かってきました。あなたも同じようにすることができます。まもなくイエスと共同統治者たちは、エホバからの指示を受けて悪魔の行いを終わらせます。ヨハネ第一3章8節。その結果、地上に住むエホバに仕える人たちは何も恐れず、怯えることもなくなります。イザヤ54章14節。とはいえ、その時まで私たちは恐れを乗り越えるために努力する必要があります。20節の質問。恐れを乗り越える上で、どんなことが助けとなりますか？私たちは、エホバがご自分に仕える人たちを愛し、守ってくださるという確信を強めていく必要があります。そうする上で、どんなことが助けになるでしょうか？エホバがご自分に仕える人たちを守った過去の例について、じっくり考えたり、話題にしたりすることができます。そして、エホバが難しい状況を乗り越えられるよう、自分をどのように助けてくださったかを忘れないようにしましょう。エホバからの助けがあるなら、私たちは恐れを乗り越えることができるのです。愛は、以下の恐れを乗り越える上で、どのように助けとなりますか？家族を養えないのではないかという恐れ。人への恐れ。死に対する恐れ。129番の歌。決して負けない最後まで。記事の終わり。